栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。今週は自治医科大学附属病院整形外科西村隆弘先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
自治医科大学附属病院整形外科の西村です。よろしくお願いします。
今週は変形性股関節症についてのお話です。まず改めてこの股関節という関節について教えていただけますか。
はい、股関節は足と胴体をつないでいる大きな関節で、人体の中で最大の関節です。大腿骨の先端のボールのような大腿骨頭と骨盤側のお椀の形をした寛骨臼、くぼみで作られる臼関節といいます。自由度が非常に高く、上下左右に曲げたり内外、内外側にですねひねったりといろんな方向に動かすことができます。そして股関節には数多くの筋肉や靭帯が付着していまして、そのおかげで安定性を維持したまま強力に動かすことができます。正常な股関節は大腿骨頭と寛骨臼の表面が軟骨で覆われておりまして、クッションのように骨を守っていて関節のスムーズな動きを助けてくれています。骨のコーティングのようなものです。
この変形性股関節症というのはどんな病気なんでしょうか。
はい、変形性股関節症とは何らかの原因があって股関節に機能障害が生じて、ついで軟骨が損傷し軟骨が徐々に削れていってしまって、最終的には骨同士がぶつかってしまうことで関節の変形や痛みが生じるご病気です。股関節が痛い患者さんの原因の約6割を占めておりまして、国内には約100万人以上の患者さんがいると推計されています。股関節は膝関節や足関節と同じように体重のかかる荷重関節であり、特に股関節には歩くだけで体重の3倍近くの負荷がかかると言われています。初期のうちは歩き始めや立ち上がる際に痛みを感じますが、進行すると痛みで長い距離を歩くことができなくなったり、日常生活に支障が出る人や安静にしていても痛みが楽にならず夜に眠れなくなってしまう人もいます。変形が進むと可動域が制限されて、あぐらをかいたり靴下を履くことや爪切りなどがとっても難しくなります。さらに進行してしまうと左右の足の長さが違ってきてしまうこともあります。
変形性股関節症の原因について教えていただけますか。
はい、変形性股関節症には加齢や度重なる負荷によって起こるとされた一次性の変形性股関節症と、骨格の形状の異常が原因で起こってしまう二次性変形性の股関節症があります。二次性変形性股関節症の多くは生まれつき寛骨臼のお椀が浅く大腿骨頭を十分に覆うことができない寛骨臼形成不全が原因です。臼外形成不全とも言われています。変形性股関節症は男性に比べて女性の方が多いのですが、これは寛骨臼形成不全が女性に多いためです。欧米では少なく、アジア人、特に日本人に多いのが特徴で、日本人の約7から15%が寛骨臼形成不全であるという報告もあります。寛骨臼形成不全では関節軟骨の狭い範囲に負荷が集中するために軟骨が痛みやすく、軟骨がすり減っていくことで変形性股関節症に至ります。また最近では他のメカニズムとして寛骨臼のかぶりが浅いために大腿骨頭が抜けそうになってしまい、それがために軟骨の一部である股関節芯や軟骨が引きちぎられるように損傷するということも分かってきました。変形性股関節症の発症年齢は40歳から50歳代が多くて、年齢とともに高くなっていきます。股関節は体の中でも深いところにあり、他の関節と比較して外から触ることができないため、患者さんにとっては意識しにくく、正確な位置をご存知でない方も多い関節です。そのため股関節が痛みの原因なのに腰痛や座骨神経痛と思い込んでいる場合がよくあります。治療を受けていてもなかなか痛みが良くならない場合には、整形外科で一度詳しく見てもらった方がいいかもしれません。
先生、変形性股関節症の治療はどのようにして行うんでしょうか。
はい、治療は保存療法と手術療法の大きく2つに分けられます。保存療法は日常生活の指導、リハビリテーションなどの運動療法、 薬物療法などです。マッサージなども有効です。変形性股関節症の原因の一つには体重過多があって、体重が重ければ重いほど負荷が大きくなってしまいますので、股関節の負担を減らすためには適切な体重管理が大切です。しかし実際には股関節が痛いために運動不足になって体重も増えてしまうという悪循環に陥っている方も多いです。股関節に負担が少ない運動としては水中ウォーキング、ジムで運動するのであればクロストレーナーやエアロバイクがおすすめです。ただし安静時痛や夜間痛など運動してすぐ痛くなった時など、そういう痛みが強い時には関節内に炎症や出血が起こっていることが多いので、運動は避けた方がいいと思います。保存療法を行っても痛みが軽減しない、日常生活にも支障があるなどあれば手術療法を検討します。代表的な手術としては、変形により痛みや動きが悪くなった股関節を人工関節に置き換える人工股関節前置換術があります。この手術は寛骨臼の損傷した部分を削ってカップ型のインプラントを設置し、大腿骨にはステムというインプラントを差し込んだ上で先端にボールを取り付けて組み立てることで股関節を再建します。辛い痛みを大幅に改善することが期待できる手術であって、治療の選択肢の一つとして私も説明しています。ただし私の外来では積極的に手術ばかりお勧めしているというわけではありません。あくまでも手術の選択肢を説明した上で、患者さんご自身に考えていただきまして決めていただいています。金属は入れるのは嫌ですという結論に至る方もいますけれども、痛みから解放されるために手術を受けたいという方が実際には多い印象です。それだけ痛みに困っています。人工股関節前置換術はこの20世紀中に開発された医療技術の中でも最大の発明の一つとされておりまして、股関節の痛みや機能障害でお困りの患者さんの多くに恩恵を与えた手術です。現在はインプラントの性能も向上しておりまして、かなり長持ちするようになっているわけです。なので若い年齢層でも選択する方が多くなってきています。手術を受けた場合にはもちろん術後のリハビリテーションも重要ですけれども、特に問題なく経過した場合には、痛い時のことはもう忘れてしまった、手術をするか迷っていた時間自体がもったいなかったなど、痛みがない快適な生活を取り戻すことができた患者さんが多くいらっしゃいます。そして私たちもそういう手術ができるように日々尽力しております。保存療法を行っていても良くならない場合には、あまり先延ばしにせずに手術を行っても良いと思います。
ね、それだけやはり股関節というのは大事な場所になるわけですね。なるほど。ただ気になるのはリスクです。先生、手術のリスクはありますか？
はい、どんな手術にも合併症、リスクですね、がそれがつきものだと思います。先ほど申し上げた人工股関節前置換術も現在は入院期間が短くなり、合併症の頻度も少なくなってはきていますが、ゼロではありません。まずどんな手術でも可能性がある感染です。手術の傷から細菌、ばい菌が入ることで感染しまして、腫れや痛み、発熱などが起こります。抗菌薬でも良くならない場合には再手術が必要なこともあります。次に股関節の手術で多いのが、血管の中に血の塊ができてしまうエコノミークラス症候群です。手術中や手術後に血管内の血流が悪くなることで起こってしまいます。肺や脳などの重要な臓器で詰まってしまうと大変なので、外から足を空気の圧迫装置で圧迫して予防しています。リハビリテーションで早めに動けるようになることもとっても重要です。人工股関節前置換術の場合には脱臼のリスクがあります。以前は 5-10% に脱臼が見られていたというデータもありますが、近年では筋肉を切らずに人工股関節を挿入する方法が広まっておりまして、1% ぐらいに脱臼率は下がっています。特に股関節の前方から侵入する前方アプローチでは、脱臼のリスクがとても低いと言われており、私はこの前方アプローチで主に手術を行っています。さらに、以前は脱臼を避けるためにしゃがみ込んだり、お姉さん座りをしたり、あぐらをしたり、そういった動きなどが制限されていました。しかしながら手術中に股関節の曲げ伸ばしやさまざまな角度で人工股関節の安定性が確認された場合には、患者さんには特にしてはいけない姿勢というものを設けておりません。 中にはスポーツに復帰される方や、痛みでできなかった新しいことにチャレンジされる方も多くいらっしゃいます。他には細かいところで骨折やその他の原因で人工股関節が緩んでしまうなどで再手術が必要になることや、手術で操作する周囲の神経や血管の損傷が起こる可能性があることなど、また手術を受けた方の足が長く感じるなどの違和感が残る方がいることなどが他に挙げられると思います。基本的には患者さんそれぞれの状態に合わせて安全性を重視して手術を日々行っておりますが、手術のメリットとリスクを十分に考えて決めていただくことが重要だと思います。皆様の股関節の痛みを解消して生き生きとした生活を送ることができる手助けができればと思って日々診療しておりますので、お困りの際にはぜひご相談ください。
やはり痛みから解放されるというのはもう最大の喜びですよね。こういった方法があるというのをぜひラジオの向こうでちょっと痛みで、ね、困ってらっしゃる方に届くといいなというふうに思っております。今週は自治医科大学附属病院整形外科西村隆弘先生にお話を伺いました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
栃木放射線プレゼンツ教えてドクター。この番組は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。